街角レポートのコーナーです。今日は初詣にお出かけという方もいらっしゃるんじゃないでしょうかね。では呼んでみましょう。なっちー。
はーい、なっちです。
はーい、こんにちは。
こんにちは。いや、もう今日は大晦日ということで、うん、
はい、
リスナーの皆さんももうお休みという方も多いのではないでしょうか。
ねえ、どうですかそのあたりは、今人の姿は。
そうなんです、今日は深大寺にいるんですけれども、うん、はい、やっぱりすごく賑わっておりまして。
あ、そうですか。
あの、お昼時ということもあって、うんうん、お蕎麦屋さんにすごい行列が出来てます。
そうなんですね。
そうなんですよ、うん、皆さんこう年越しでお蕎麦を食べるっていう、こうイメージがあるのかなって思っていたんですが、
はい、
いや、もうお昼から、うん、せっかく深大寺に来たんだからということで、皆さんお蕎麦を
召し上がってらっしゃるんです
、うん、はい、という感じですね、
はい、
はい、今日はあのこのすごく賑わってる深大寺なんですけれども、
はい、
今日は深大寺の観光案内所お休みなんですけれども、
あら、
特別に、はい、うん、今日は会長の古田さんに来ていただきました。よろしくお願いします。
はい、よろしくどうぞお願いします。古田です。
ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。
はい、こちらこそ。
はい、この深大寺なんですけれども、もう本当に調布に深大寺があるのが当たり前になっているという方もすごく多いと思うんですが、この深大寺のこの辺りはどんなところなんですか。
この辺りはね、昔からね、清らかな湧水があったと聞きます。ですから今から数千年以上の昔からね、この水を汲んだ、その時の人たちはですね、この丘の上にずっと集落を作って、そして1300年前のこの辺りは柏の里と呼ばれたね、そんな当時にはもういち早く外来の仏教文化を開花させたと聞きますね。
はい、でこの深大寺はどんなお寺ですか。
開かれたのはね、今から1300年前の奈良時代なんですけども、天平5年、今からの、もう西暦733年頃に、この土地のですね、水神の看護によって結ばれた若い二人の間に生まれた万光さんという、お坊さんがですね、両親の恋の仲立ちをしてくれたその水の神の神社だよを祀る寺として開かれたのだと聞いています。
はい、やっぱりこの湧き水、この深大寺の湧き水は本当に綺麗だと思うんですけれども、やっぱりこう水と関係してるんですね。
そうです。神社大王はですね、昔々、三蔵法師という方ご存知でしょうか。この方がね、天竺の方に向かわれて、たくさんの仏教の経典をお持ち帰りになってくるときに、水のない砂漠の川で、生き絶えちゃうと、でもう息絶え絶えになったときに、夢間に現れて神社大王というですね、日本では毘沙門天とも言われますけども、この方がお救いしたんで、その方になぞらえて神社大王の寺、深大寺ということになったんです。
はい、さあ、もう本当に神様、このね、この先ほど両輪の恋の仲立ちをしてくれたっていう話が出てきたんですけれども、この深大寺の神様はどんな神様がいますか。
もちろん、あの、今申し上げましたね、縁結びの神様である深大寺の氏神さんの神社大王なんですよ。で、まあ、今も申し上げましたけどね、この神社大王はいろんな意味で、御法神という、まあ、仏教の経典を守る神様、大般若教の守護神であると。でまあ、日本では毘沙門天の化身とも言われてまして、この秘仏がですね、神社大王に今でもあるんでございますよ。で、明治になってね、神仏分離令によって一時廃堂になりましたけれども、昭和36年に再建されて、そうですね、ちょうど明日から三が日は、お堂が公開されます。
やっぱり神社大王堂に行って、こう、縁結びのお願いをしたいという方はたくさんいらっしゃると思うんですね。なんですけど、明日からお堂の中が特別に公開されるということですか？
そうなんです。お堂の中、もちろん、秘仏はですね、公開されないんですけども、普段は、まあ、入れないお堂にですね、入っていただけると。明日、確かね、朝9時から、夕方の5時までだったと思うんですけどね、3日間、例年そのように、お寺の方では取り計ってくれてますね。
わあ、それはすごく嬉しいですよね。もう本当、恋愛成就させたいという方は、この3日間、明日から1月1日から3日まで、朝9時から5時まで、王道が公開されるということですので、拝みにぜひいらしてほしいなと思います。さあ、そして、深大寺の鐘なんですけど、どんな鐘になりますか？
現在かけられている、鐘楼にかかっているあの鐘はですね、21世紀になったと同時にお作りになられたんで、平成の鐘とも呼ばれてるんですけども、重さが約1トンほどあるという大変大きな鐘ですね。で、朝昼晩の3度、時を知らせております。朝は、捨て鐘や3回ってのをやりまして、その後6ですから、9回。お昼は今の時間の12時、12回プラス3回、15回。また夕方、9回。という具合にですね、叩かれておりますよ。それで、この鐘楼はですね、明治の3年に再建されたと聞いてましてですね、ここには古い鐘があったんですが、それは、平成とともに、一旦引退しまして、今、釈迦堂の中にご安置されてますので、釈迦堂の方においでになった時にはご覧になることができるんですけどね。
はい。はい、いや、もう本当に、この、深大寺の鐘の音はすごく綺麗なんですよね。
そうですね。どうでしょうね。あれだけの鐘ですから、捨て鐘を3回やってウォームアップして、それから朝はね、9回、6回、お昼は12回、ですからトータルでさっき見ました9回と15回叩くんですよって言いましたけど、大変綺麗な音ですね。今日は残念ながらね、もう11時半に終わっちゃいましたので、おいでになられる方はまた夕方、おいでいただければ、また鐘の音を聞いていただけるということですね。
はい。さあ、そして、深大寺とおみくじが関係があるというのを聞いたんですけれども。
深大寺はね、いろんなお堂があるんでございますけども、その中にね、元三大師堂というですね、深大寺の信仰の中心である、自衛大師良源さんという方をお祭りした、お堂があるんですよ。
はい。その方が、このおみくじと関係があるんですか？
一説にはその方がね、おみくじをお作りになったと言われてるんです。
もう本当に、皆さん、おみくじをお正月に引くという方もすごく多いかと思うんですけれども、そのおみくじが、この深大寺とつながっていたっていうのは、すごく嬉しいなって思いますよね。で、私です。今日ですね、この、山門入ってすぐ左のところにあります、受養所で、おみくじを引いてまいりました。今、手に持ってるんですけれども、まだ中、見てないんですよ。元三大師おみくじというおみくじなんですけれども、大吉吉、半吉小吉、末吉末小吉、今日のどれかが出るというおみくじなんですけれども、私、ちょっとこの年末最後の運試しということで、今開けてみたいと思います。さあ何が出るのか、ちょっと皆さん楽しみにしてください。開けますよ。開けちゃいますよ。さあ、私36番を引きました。さあ、開けますよ。あ、開けました。吉ですね。
吉。ねえ、吉じゃないですか。
いいですかね。
いや、いいんじゃないですか。
はじめ、悪しくとも、後には良きことがあるべしと書いてありますので、ちょっと最初は悪いかもしれないんですけども、後々いいことがあると書いてありますので、これを信じていきたいなと思います。ぜひリスナーの皆さんも、おみくじ引いていただきたいなと思います。さあ、そして、深大寺には見どころがたくさんあると思うんですけれども、どんなところに行くといいですかね。
初めてお出になられた方はね、広さが2万坪もありますから。
2万坪もあるんですか？
これの広さにね、驚かされると思いますよ。で、とりあえずはですね、大きな山門の、かやぶきの山門ですね。これ、薬井門と呼ばれてまして、桃山時代、元禄8年のですね、建物なんですが、桃山風の面影が残る、非常にこの、なんていうんですか、かやがですね、非常に美しい山門なんですね。で、山門を抜けてきますとね、まずそこには本堂があります。で、本堂にはですね、阿弥陀如来さんを安置してます。
はい、この本堂も皆さんがこのお参りできるようにしっかりこう準備が今日されてましたね。
あ、そうですか。
はい。はい、たくさん皆さんがお賽銭投げられるようにという感じで、しっかりもう準備ができていました。
お寺は、まあ、いろんなお仕事があるんですけども、本堂は、これ、ご先祖様を、エコーされてるんですよね。ですから、毎日毎日ですね、ご先祖様、エコーを絶やさずに、念仏やお経を唱えて、供養してされてるんですけども、実はですね、お願い事は、ここじゃなくて、元三大師堂、おみくじの草案のとされた元三大師堂へ行かれて、いろんなことをお願いされるのがいいんじゃないかなと思いますけどね。
わ、じゃあ本当お願い事は元三大師堂に皆さん行っていただきたいと思います。で、あと私気になっているのは釈迦堂なんですけれども。
これまたね、釈迦堂はこれは素晴らしいとこなんですよ。実はこの釈迦堂にはですね、今から1400年ほど前のですね、奈良の白鳳時代の釈迦如来以像というね、まあ、腰掛けていらっしゃるお釈迦様なんですが、それがいつもね、優しく私たちにね、真実の教えを説いてくださっていらっしゃいます。とにかくですね、このお釈迦様はですね、まあ、いろんな言われがあるんですけど、まあ、それ言ってると長くなっちゃいますんで、まずはですね、見ていただきたいんですけど、まだ大変お若い、まあ、少年のようなね、すがすがしくて、麗しいお姿をなさってるんですけど。
すごくキリッとしたお顔されてますよね。
白鳳仏特有のですね、ゆったりと甲を引いた眉と、それから細長くて水平に切れた半眼の眼差しって、これどこを見てらっしゃるかわからないんですけども、まあ、まあ、それが微笑んでいらっしゃるかのような豊かな方、まさにですね、まあ、少年のお釈迦様が今、悟りを得た瞬間のような喜びが現れているわけですね。
はい、もう本当にぜひ皆さん拝んでいただきたいですよね。
特にね、このお堂はね、昨年の秋、もう1年前ですけども、新しくされましてですね、お堂の内部に外の景色が入り込みましてですね、お釈迦様が四季の移ろいの中においでになられるように工夫されているんですよ。ですから、今これはですね、日本で一番最も斬新な仏像の展示方法と言われておりますので、ぜひご覧になっていただきたいですね。
はい。もうまだまだお話聞きたいことがあるんですけれども、観光案内所は、年内はもうお休みなんですけれども、1月5日からオープンされるということですので、もうこの観光案内所に来ていただければ、ツアーなんかもあるんですよね。
ツアーと言いますかでね、それは何て言うんですか、定期的なツアーというのはないんですが、お客様の方から、役所のですね、観光課を通じて申し込んでいただければ、誰か案内をするということになっていますけど、はい。
はい。もう、すごく詳しくいろんなお話聞けると思いますので、ぜひ神代についてすごく聞きたいよという方は、ツアーに申し込んでいただきたいと思います。さあ、そして今日みたいなお休みの日はですね、この観光案内所には、パンフレットなどはありますか？
案内所にはあるんですけども、まあ、お休みの日はですね、残念ながらちょっと配布はできないんですよ。でもね、月曜日から、毎日、月曜を除く毎日ですね、火曜日から日曜日まで、まあ、普段の時でしたら、朝の10時から午後の3時まで、誰かここに当番してますんで、いろんな資料がございます。神代寺の資料のみならず、神代植物園の資料もございますし、どうぞお立ち寄りになってですね、いろんなものを参考に取っていただきたいと思いますが。
はい、ありがとうございました。ちかこさん、
はい、吉でよかったですね。
もう吉でよかったです、うん、もう本当今日が出たらどうしようって本当にビクビクしていまして、ね、実は、はい、私今年の本当にお正月にこのおみくじ引いた時に、うん、今日だったんですよ。
あ、わかる、私も今日引いたことがあるからその気持ちわかって、吉でよかったですね。
吉でよかったです、本当に最後にはいいことがあるって書いてありますので。
ねえ、本当今日が、はい、ってことはないですよね。ないですよね。また新年ということですね。
はい。ですので、もし皆さんいらした時には本当におみくじを引いていただいて、うん、この神代寺と関係ありますのでね。
はい。
はい。もう本当に来ていただきたいと思います。 はい、で今回、
はい、
鐘なんですけども、ぜひこう大晦日除夜の鐘ということで聞きに来ていただきたいなと思います、
うん、そうですね、本当ですね、ね、いろいろとお話を聞かせていただいて、もっともっとね、聞かせていただきたいなと思いました。
そうなんですよ、はい、本当にもうね、この神代寺についていろいろお話伺うと、うん、もうどんどん聞きたくなってしまって、うん、もうね、本当にお話もっともっと聞きたかったんですけれども、はい、本当に今回このレポートの時間はちょっともう時間がという感じになってしまいましたので、う
ん、ね、残念ながらごめんなさい
そうなんですよ、ぜひまたね、このツアーなどに参加していただいて、うん、そして観光案内所に来ていただいて、うん、お話を、はい、伺っていただきたいと思います。
はい、
はい、今日で街角レポート最終日となりました。
はい、はい、
リスナーの皆さんお聞きいただいて、そして街の皆さんご協力いただいて本当にありがとうございました。また来年からも街角レポートのコーナー、レポーター一丸となって頑張っていきますので、ぜひ応援お願いします。
はい、
はい、今日はナッチが神代寺よりお伝えしました。皆さん良いお年をお迎えください。
はい、ありがとうございました。ナッチが神代寺から情報を届けてくれました。ぜひ今日も皆さん、今年も神代寺へお出かけいただきたいと思います。